また前の週、自分の弱さを覚えさせられる。そういうことも、この週末に生まれました。これから12月の5日アメリカに帰国しますが、それはどうして帰国するために、それはやっぱり応援している教会またグループに回して、ありがとうございまして、これからも日本のためにお祈りくださいと、その祈りの方々を求めているんですし、また私たちも祈りを通してサポートをアップさせるためにも回りましたが、ですから何回も帰国したことがあるんです。南アフリカ、そしてこれからアメリカですけれども、でもよく来た質問は、どうして伝道しにくい日本に戻るんですか。伝道しやすい南アフリカまたはアメリカに残る方がいいのに、という言葉です。しかし神様からの導きも得ましたし、神様が大胆に不思議にこれから日本で御業を成し遂げてくださると確信しておりますので、私はどうして日本に帰ると答えましたし、これからも答えるんです。特に多くのクリスチャンが、神はいつも私たちに困難のない楽な道に導いてくださるという誤った考えを持つと思います。これ開かなくてもいいんですけれども、使徒の働きの20章20節からちょっとお読みしたいと思いますが、パウロはエペソ教会の長老たちの前でこういうふうに明かしているところです。ユダヤ人にもグリシャ人にも、神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのですとパウロが言いましたね。今私パウロは心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのかわかりません。ただ、わかっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄みと苦しみが私を待っていると言われることです。けれども私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。大切なのは聖霊が言われるということです。虎穴に入らずんば虎子を得ずという言葉がありますが、御心を果たすために神様は聖霊を通して語ってくださり、たとえ私たちに危険な道であっても導いてくださることもあるのです。逃げてはいけないということだと思います。皆さんどうぞ第二コリントの一章をお開きください。前に読んでいただいたところです。そしてアウトライン止めとあるんですから、たくさん聖句があるんですけれども、開けなくてもいいんですけど、後で、調べてもいいと思いますが、この第二コリントの、この手紙の中ではその勘になる言葉の一つは慰め、もしくは勇気づけです。そのギリシア語はすぐそばにあって助けを呼べるもの、すぐそばにあって助けを呼べるものを意味します。この言葉はこの手紙で動詞と名詞を含めて29回用いられています。パウロはあり得る試練を経験しましたが、神の恵みによって慰めと勇気に満たされてこの手紙を書くことができました。これからのメッセージに入る前に一言お祈りしたいと思います。私たちのすぐそばにいらっしゃる父なる神様、皆を賛美いたします。 私たちはあなた様の御心を知るために聖書を開いて、また信仰を持って御前に静まって、あなた様の御言葉、あなた様の御声を聞くことを待っているんです。待ち望んでいるんです。どうか聖霊を通して語ってください。またこのものの日本語をどうか助けてください。どういうふうに話せばよいかどうか導いてください。そしてこれは人間の言葉だけじゃなくて、あなたが語ってくださることを私たちは本当に理解できて、また従っていくための望み、また恵みを持つことができますように、導き助けてください。主イエスの名を通してお祈りします。アーメン。皆さん、何か問題が起こったとき、どのようにご自分を慰めますか。例えば他の人から傷つけられたとき、また悪いニュースを聞いたとき、大きなショックを受けたとき、失望落胆したとき、自分を慰めるためどういうことをしますか。ある人は起こってしまった問題を、そんなことはなかったんだ というふうに否定するかもしれません。またある人は嫌なことを忘れるために、おいしいものをたくさん食べたり、酒を飲んだりするかもしれません。しかしそれは本当の慰めにはなりません。自分で自分を慰めることは本当に難しいことです。しかし誰かに慰められるとしたらどうでしょうか。親しい友人、また夫、また妻と話し合うことで気分が少し楽になると思いませんか。私たちは一番近いところにいる友は誰だと思いますか。誰だと思いますか。やっぱり神様ですね。私たち一人一人を知りになった、私たちの本当の姿と考えをご存じでおられる神様は、いつでもどのような時でも私たちを慰めてくださいます。第二コリントの一章の四節には、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますと。しかし私たちは時々この神様からの慰めを受け入れようとはしません。今日はの3つのことについて話したいと思います。苦しみについて、そして神様の慰めについて、そして3番目、その結果について話したいと思います。苦しみについて話します。パウロは8節で、私たちがあった苦しみについてぜひ知っておいてください。ある人はイエス・キリストを信じたら全ての問題が解決され、これからの生涯は楽になると思うでしょう。この考えに対してパウロは、あった苦しみについてぜひ知っておいてくださいと言います。そうです、素晴らしい信仰を持っていたあのパウロもこんなに愛、苦しみを受け落胆しました。他の解釈では8節でパウロは耐えられないほど圧迫されて、生きる望みをさえ失ってしまったとあります。どんな人でも勇気をなくしたり落胆することが、失望落胆することがあると思います。実際成功しなかった人よりも成功した人の方がはるかに失望落胆することが多いと思います。高く登るほど落ちた時の落ち方がひどくなるですね。クリスチャンも同じです。イギリスで大教会を牧会し、大教あの改修に説教し、ベストセラーを何冊も書いていたジョン・ヘンリー・ジョエットは次のように言いました。皆さんは、私には浮き沈みなんかなく、いつも喜びを絶えず落ち着いた堂々たる態度で霊的奉仕を行っていると思っておられるかもしれません。しかし決してそんなことはありません。私はしばしば 全く惨めになり、すべてが真っ黒に終われることがあるのです。また有名なチャールズ・スポルジョンも、私は恐ろしいほど気分が落ち込んでいるので、私が味わっているような極度の惨めさなど、誰にも経験してほしくないと思っていますと言いました。皆さん、お聞きしたいと思います。今、何に苦しんでいらっしゃいますか？今、どのような苦難や試練にあっていますか？いや、先週は大変でしたね、私にとっては。いろんなことが起こりました。私が、帰国するため、または、入院するために、その大事な情報を小さなハードディスクに入れようとしましたけれども、 USB3 のハードディスクでしたけれども、2つのディスクは完全にダウンになってしまいました、ね、ショックを打ったんですよ。そういうことは起こらないでしょう。いや、多分私が自分が完全じゃないと、やっぱりある部分は完全であればいいんじゃないかと思っているんですね。ですから、すべてが完璧だったら、例えば情報とかね、そのドライブに完璧だったら安心感を感じるとか、まあ、そういう生活じゃないですね、私たちが。いろんなことがあるんですから、天国に入ると、まあ、完璧になるんですが。まあ、職行ったんですし、また昨日の、挙式も、まあ、大変でしたね。ある教師は、子供が多かったんですが、泣いたりしましたけど、私の声が大きくなったんですが、でも、その、手前に立っている二人も、やっぱり聞こえなくなった時もあったと思いますし、また、他の大変な教師もあったんですけれども、やっぱり、後ろに座っている二人の教師はすごく楽しかったんですけれども、昨日は大変でしたね。実は昨日の夕べに家に帰った時にすごくがっかりして、でも少し彼と話すこと、また落ち着いた時に、まあ、部屋をまた戻ってきましたが。今、何に苦しんでいますか？その苦しみを隠さないでください。パウロは自分の苦しみを恥と思わないで、平気で他のクリスチャンの前に言いました。8節と9節読みます。第1コリントの1章。第2コリントの1章の8節。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。私たちも苦しみを分かち合うために他のクリスチャンに祈ってもらいましょう。隠さないで。これはこの教会のすごくいい点だと思います。この教会は割に自由だと思います。それはその賛美の仕方と関係ないんです。その自由ということは、やっぱり自分の本当の姿を他の人に示してもいいです。受け入れてくれるんです。そのようなグループが非常に少ないと思いますが、まあ、ますますこのことを、やっぱり成長してください。頑張ってください。この、まあ、次の方に行きます。パウロはクリスチャン生活を全うしようとしたとき、福音のため、ひどい苦しみを受けました。パウロはその苦しみをどのようにして、どのように考えているでしょう。五節には、私たちにキリストの苦難が溢れているということです。 キリストに、私たちにキリストの苦難が溢れていると書いてあります。大丈夫かな？はい。実は主イエス・キリストは今もなお苦しんでおられます。今もなお苦しんでおられるんです。まあ誤解しないでよく聞いていただきたいと思いますが、いいですか？主イエスは一度ご自分を完全な生贄として苦しみを受けて死んでくださいました。私たちの代わりに。繰り返して同じ生贄を捧げる必要はありません。主イエスは神の右の座におられます。救いを完成してくださいました。しかし、主の右で苦しみを受けている私たちクリスチャンの頭として、主イエスも今も苦しんでおられます。私たちは主イエスの苦難に預かっている者たちなのです。素晴らしい特権ですよね。主イエス・キリストが見せられ、侮辱され、迫害されたように私たちクリスチャンも時に同じ苦しみを受けます。こその永遠の光をと希望を持っている私たちクリスチャンは、堕落した世界の中で罪を犯している人たち、人々と衝突することは当然なのです。神様は私たちが苦しみに遭うことを許しておられるのです。五節には、私たちにキリストの苦難が溢れています。私たちはキリスチャンとして、歩むための苦難を避けることができません。しかし、絶望しないでください。神がすべてのことを益として働かせてくださると聖書に書いてあります。そして、それ以上に神様は私たちを慰めてくださいます。これは私の第二のポイントです。じゃあ、神様の慰めについて短く話します。あるクリスチャンはこういうふうに祈りました。主よどうぞ、今持っている重荷を軽くしてください。それはいいですね。あるいは主よ私の腰を強めてください。いい祈りじゃないですか。私たちはよく祈るんですが、この重荷、この苦しみを取り除いてください。癒してください。まあ、それもいい祈りです。でもとともにどうか神様、私の腰を強めてください。その重荷を負うために強めてください。それも祈りの答えなのです。神様の慰めは私たちの腰を強めてくださいます。神様の慰めによって私たちは耐え続けることができます。苦難に耐え抜く力を与えてくださいます。それも六節にも書いてありますね。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。四節は、神様はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますと書いてあります。もう一度考えてみてください。誰が私たちを慰めてくださるんですか？神様ご自身です。でも私たちは神様の慰めを受ける前に、いろいろ自分自身を慰めようとしますね。実は第三期、この復帰で終わって帰国して、また第二期とか繰り返してそういうことで、第三期の途中、その前の、その盲導の父親、まあ、死期に近づいてたんですね。そして盲導は生まれたばかりの三男、ルークを連れて、南アフリカに帰国しました。ちょうどその時、私は他の教会のある人から非難され、失望落胆して、打ちのめされた状態になりました。心が痛んで、どこかに空洞が空いていたようでした。ごちそうを食べたら楽になるかもしれないと思って、その上の二人の息子を連れて街道 って食べてみました。けれどもお腹がいっぱいになりましたが、失望落胆の心の空洞を埋めることはできませんでした。神様の御前でひれ伏して祈ったとき、そのとき、本当の慰めを受けました。慰め、そのグリシア語は、寄り添って助けることを意味します。寄り添って助けること。それはヨハネの福音書の14章、15章、16章で、聖霊、助け主について用いられているものと同じ言葉なのです。同じ言葉なのです。神様は誰によって私たちを慰めてくださいます。聖霊を通して、イエス・キリストによって、それは誤説にもあるんです。それは私たちキリストの苦難が溢れているように、慰めもまたキリストによって溢れているからです。溢れているからできます。復活された主イエスキリストは、聖霊の働きを通して私たちの一番親しい友なのです。主イエスは私たちと同じ立場に立っておられます。ヘブル書の4章の有名なところをお読みしたいと思いますが、私たちの大祭司は、つまりイエス・キリスト、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに現れたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、俺にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの水に近づこうではありませんか。イエス・キリストは私たちと同情できないことではありません。すべての点で私たちと同じ苦しみ、苦難、試練に遭うことが経験しました。ですからよく理解しておられるんです。そして主イエス・キリストは私たちと同じ立場に立っておられて、私たちは平気で自由に御前に近づいて必要なすべてを受け取ることができます。神様の慰めは本当に素晴らしい本物なのです。私もいろいろ明かしすることもできると思いますが、三男が生まれる1ヶ月前、私は急に南アフリカに帰国しました。私の母親が肺がんで、命が、2、3ヶ月しかないということで、会いに行ったんですけれども、そしてちょうどその時も私の父親が、大きな胃の手術を受けたんですけれども、入院したんですが、ですから毎日私は病院に通ったんですが、その母親をやっぱり病院に連れて、そして1リットルとか2リットルを肺から水を抜いてもらうためにとか、またその父親の看病もしましたけれども、ある意味で大変な時だったんですけれども、他の意味で本当に素晴らしかったんです。お母さんと一緒に過ごすことができましたし、ホスピスを一緒に見に行くこともできましたし、クリスチャンですね、でした。今もクリスチャンです。したんですけれども、そして本当に深い神様の慰めを経験できました。戻ってきて2週間後に召されましたが、それは私にとって本当に素晴らしい経験だったんですが、神様の慰めは本当のものです。ただ言葉だけじゃないです。どんな時に神様は私たちを慰めてくださいますか？どのような苦しみの時にもと書いてあります。今の問題は大きすぎるから誰も何もできない。あるいは今の問題は私のせいだから神様に持っていくことは恥ずかしい。あるいは今の痛みはそんなに大きくないので神様を煩わせなくてもいいでしょう。と考えるかもわかりません。しかし聖書には何と書いてありますか？神様はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださると書いてあります。 そして神様は私たちを慰めると同時に私たちを救い出してくださいます。その十節にも書いてあります。救い出してくださるということがあるんです。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みは私たちはこの神に置いているのです。後で第一コリントの10章の13節をお読みになってください。神様は信頼できる方ですから、脱出の道を備えてください。耐えられない試練に合わせないようにと書いてあります。脱出の道も与えてくださるんです。モードが召される直前だったんですが、ある病院に入院したんですが、私たちは抗がん剤治療とか治療をもう断っているのに、やっぱりどうしてもその先生はその命を伸ばしたくしたいと願ったんです。そしてその病院でその先生とまあまあ戦いましたけれども、もうLiving Willも書きましたね。生きている間の遺言も書いたんですね。こういうことは望ましくないとも、もうそれも渡したんですけれども、でも結構大変でしたね。どうすればいいのでしょうか。そしてある日が、ある看護師さんが私たちに来ました。やっぱり、お二人の考えと先生の考えは違うと私たち看護師さんは分かっているんです。ちょっとあなたの考えを確かめたいんです。そして私はあなたの代わりに先生に話しに行きたいと。まあ、そのことを通して神様は脱出の道を与えてくださいました。そしてやっともう少し楽な病院生活の時間もできました。まあ、その後にホスピスに移りましたから、ホスピスに入ってから非常に良かったです。最後にこの結果について話したいと思います。困難は偶然であるなどと考えてはいけません。クリスチャンにとってはすべてのことが神の約束なのです。さて、クリスチャンの学校はどのように私たちを助けてくれるでしょう。一つは自分の信仰が強められます。9節の後半です。本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした、ね、私たちの苦しみはその時私たちもう何もできない、神様しか助けてくれないからだ。そして私たちの信仰が強められるんです。苦難また痛みとか困難を通して神様は私たちの関心を引いてくださるんですね。神様はどういう方でおられるのか、また何をしてくださっているのかを、まあ、そのことを私たちの関心を向けさせると思います。何もできないとき、そのとき神様を信頼し、抱いて、信じている、これがしかできません。そして2番、自分の奉仕の技が増し加えられます。4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのです。私たちは他の人に同情できるようになるんです。アメリカのある有名な牧師先生は、あるバプテスト教会に50年間近く牧会したんです。トルウェットス博士という人だったんですが、その博士はある説教の中で赤ちゃんに急死された未信者の夫婦のことを話しました。博士はその組織の知識をしましたが、 後にこの夫婦がイエス・キリストにより頼むものになるのを見て喜びに味わいました。その二人はクリスチャンになったんですね。数ヶ月後に別の若い母親が赤ちゃんを失いました。その時もトロエット博士が彼女を慰めるために呼ばれました。しかしどんな言葉も彼女の助けにならないように思われました。葬式の時、あの改心したばかりの母親がこの苦しみに暮れている若い母親にそばに立って言いました。私も同じことを経験しました。あなたが今どんなところを通っていらっしゃるかよくわかります。神様は私を呼んでくださいました。暗いところを通って私をもう慰めてくださいましたよ。トルエット博士は次のように語りました。最初の母親は若い母親に対して、おそらく私が数ヶ月かかってもなし得ないことをしてくれました。彼女は自ら苦難の道を旅してきたのですから。慰めの方針が与えられるなら祈ることも忘れないでください。それも11節に書いてあります。そして3番目、その結果について自分の神様への賛美が新しくなります。パールは3節に、私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますようにと言いました。多くの苦しみを受けているパールにはその自己を憐れむ心は一つもないのです。ヤコブも同じことを経験しました。私の兄弟たち、さまざまな試練に会うときにはそれはこの上もない喜びと思いなさいと、ヤコブに一緒の3節に書いてあるんです。パールはその新たな賛美の中で神様を呼ぶ新しい名前を見つけました。すべての慰めの神と初めて使いました。だってパールは神様の慰めを経験したからです。ですから神様は慰めの神でおられるのですから、神様を賛美しましょう。ある恐るべきドイツの30年戦争、1618年から1648年の間、マルティン・リンカルト牧師は、ゼクセン州のアイレンブルグの人々に使いました。彼は1日に4組もの組織を指揮し、その教会に在職中、全部で4000組を超える葬儀を行いました。大変でした。そのような凄まじい経験の中で子供たちのために食卓の恵みを書きました。それを今日私たちに感謝の歌として用いています。その聖歌の291番の直訳は、プリントに書いてあります。今私たちは皆心と手をと声を持って私たちの神に感謝する。神は驚くべきことをしてくださった。神の世界は神にあって喜んでいる。その厳しい状況の中で賛美することができるようになってきるんです。悲しんでいるから賛美することじゃなくて、神様がその苦しみの時にすぐそばにいらして慰めてくださって助けてくださることを賛美感謝することもできます。苦難困難試練に遭う時はクリスチャンにとって悪いことではありません。かえって主イエス・キリストと共に苦しむことは素晴らしい特権なのです。苦しみに対する神様の慰めは真実なもので深くて素晴らしいものです。神様の慰めと恵みによって苦しみを乗り越えているクリスチャンは信仰が強められ、奉仕が増し加えられ、賛美が新しくなるんです。どんなことがあっても神様に信仰と希望が深く根ざしているクリスチャンでありたいと思います。お祈りいたします。 迎えてのお父様イエス・キリストが私たちのために死んで、それだけじゃなくて復活してくださったということを感謝いたします。その復活を通して私たちを救ってくださって、また死に対する勝利も与えてくださいました。私たちはいろんなところで苦しみを受けているんですけれども、困難と出会って大変な時を過ごすことがあるんですが、あなたが私たちに耐えられる信仰と慰めと、またその脱出の道も、また天国にある希望も与えてくださるからです。感謝いたします。どうか私たちの小さな信仰を強めてください。私たちはどんなことがあっても、あなた様は私たちを導いてくださって、そしてこの大変な時を通してご栄光を表してくださっているという確信を与えてくださいますように。私たちはあなた様のものです。ですから心をあなた様の前に捧げます。どうか私たちの心、生活、生涯、全部あなた様のために用いてください。主イエス・キリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。引き続きちょっと黙祷を持ちたいと思います。神様はどのように語ってくださっているかを考えながら、神様の恵みを待ち望みたいと思います。神は我らの酒どころ、また力、苦しむとき、そこにある助け。やめよ、私は、私こそ神であることを知れ。今日の時をそこまでにいたしましょう。どうぞご起立ください。賛美歌の267番をご一緒に歌いましょう。